桜レディオ。訴訟大国アメリカ。日本と異なり、訴訟が身近にあるこの国では、法律の常識を知らなければ思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。そんな皆さんのために、 US ロイヤー法律相談では、アメリカ生活に役立つ法律に関するさまざまな事柄をお伝えします。またリスナーの皆さんからの法律に関するご質問ご相談をお待ちしております。さくらラジオのメールアドレス、 Q&A@sakuraradio.com、 アルファベットで QANDA@sakuraradio.com、 またはさくらラジオのホームページの情報提供フォームまでお寄せください。お寄せいただきましたご質問ご相談は、番組内で紹介することがあります。11月のテーマは、国際離婚において注意すべきことです。普通に日本で暮らしていた自分がまさかアメリカに住むことになるとは。国際結婚は私たちアメリカに住む日本人にとってとても大きなテーマですよね。それと同時に、国際離婚するカップルがいるのもまた事実です。日本では離婚の際は当該者同士で話し合って和解することもしばしばですが、アメリカでは弁護士に相談するのが一般的です。しかし、離婚の当事者となった日本人は弁護士費用を払うことをためらったり、訴訟を面倒くさがったりすることにより多大な不利益を被ることがよくあるそうです。今月解説していただくのは、ワシントン州シアトルに拠点を置くシャッツ法律事務所の井上直子弁護士です。井上先生は在シアトル日本国総領事館の顧問を5年務めており、現地の日本人コミュニティに多大な貢献をしていらっしゃいます。主に労働法などビジネスに関わる弁護士として活動していますが、近年アメリカに住む日本人が国際離婚によって不利益を被ることが多々あることに心を痛め、この案件にも携わるようになったといいます。今では日本人だけではなく、国際離婚に悩む全ての外国人のために非営利団体を立ち上げて、この問題のために活動していらっしゃいます。
先生、主に企業弁護士としてご活躍されているとお伺いしておりますけれども、これ国際離婚の案件に携わるようになった経緯というのを教えていただいてよろしいですか。
はい、経緯は私はちなみに、20年近い、弁護士としての経験があって、その中でほとんど企業がクライアントできてですね、ビジネスとか雇用労働法を専門にやってきたんですけど、その経験の中で一つ多分他の多くの日本人のあるいは日本語を話す弁護士との方のフォーカスエリアと違うと思われるのは、訴訟もやってきたということなんですね。で、少なくともワシントン州では訴訟をやる日本語を話す弁護士っていうのはほとんどいないということもあり、2010年に今のパートナーのローファームのパートナーのアンソニー・ガイプという人が、たまたまその時に、ワシントン州放送協会の、役員をやっておりまして、その関係で日本人からの問い合わせが何件か来てて、今までは彼自身プロボノでそういったのを受けてたんですけれども、もう受けきれないということで、やはりその日本語を話す弁護士であって、しかも、口頭関係、裁判所関係のことをよく馴染みがある弁護士にやってもらうのがいいだろうということで、彼から、お願いが来ました。その一番最初の案件が2010年ぐらいで、 そこが初めです。ただし、なぜそれをその時にビジネスロイヤーでありながら始めたかというとですね、もともと日本人のコミュニティとはコネクションがあって、たまたまランチかディナーか忘れてしまいましたが、日本人の女性陣と食事をしてた時に、ある女性が私の隣に座ってきて、離婚をしている最中なんだけれども助けてくださいと言われたんですが、その当時確か2008年だったと思いますが、全く離婚の、手続き上のこととか離婚の法律のこととかをほとんどというかある程度は知っていても、どういうふうに始めるのか、どういうふうなことが問題なのかということは分からなかったがために、その時に、いや、ちょっと私はビジネスロイヤーなんで、ちょっとお話は聞けませんと、断ったところ、その彼女は1週間後に自殺してしまったんです。で、その自殺がかなりショックでですね、あの時私が、なんで何とかして助けてあげようとしなかったんだろうかというのが、どこか心の中にこう引っかかりがあって、その関係で2010年に、今の私のパートナーから案件を頼まれたときに何とかやらなきゃいけないということで始めたというのがきっかけです。
なるほどですね。はい、そのもともそのビジネスの、弁護士をしている井上先生は、その離婚の方に行くのって結構やっぱ大変だったんじゃないですかね。
かなり大変でした。まず精神的に大変。どういうふうにその相手のイモーションですね、感情をコントロールして、私はあくまでも弁護士なのでカウンセラーじゃないわけです。メリッジカウンセラーでもないので、彼女たち彼らたちの話を聞くのが仕事ではなくて、その状況に置かれている離婚をしなきゃいけないという状況に置かれる人たちに対して、法的に何をしなきゃいけないかということを伝えるのが仕事なので、それにもかかわらず彼らにとって、彼女らは彼らにとってはその法的な手続きは知りたいと言ってもですね、やっぱそこに感情が入り込むわけです。で、今までやっぱりビジネスをやってる中で非常にこれはもう形式化してて、ビジネスというともうアポイントメント取って、ミーティングをして、じゃあこれでお願いしますと、はい、この契約書があります、契約書を作ってください、契約書のネゴシエーションしてください、あるいはビジネスの訴訟に関してもですね、こういった債権案件が債権回収をしなきゃいけないんですけれどもお願いしますとか、あとは差別が差別で訴えられた私の企業のクライアントさんが弁護してくれとかっていうことになると、それなりに普通にこうビジネスライクに、じゃあこうしましょうしましょうっていうふうに普通に話して進んできた業務が、全くその個人レベルの、話になってしまうので、その自分の頭をですね、そのビジネスの人と話している頭とから、その個人の方も感情が止まらなくて、非常にもう人生がひっくり返るような思いをしている方と話をするということの、その格差があったということが非常に大変なことだったと思います。ただし法律をもっと勉強してですね、どういうふうにやるかっていうことそのもの自体はそんなに難しいことではなかったです。それはもちろん基本的な知識があったから、それこそ周りの人に聞けば、周りの経験のあるロイヤーに聞けば、ある程度はその方法っていうのは学べますし、ある程度知識があればそれやっていけることで、それが困難だっていうことはなかったです。
ね、なるほどですね。やっぱ、ね、さらにはそのこうして同じアメリカに住む、日本人という立場でやっぱり感情移入してはいけないですけど、感情で訴えられたらやっぱ対応に苦慮するということですよね。
そうですね。結局あくまでもその弁護士ですから、感情に苦労するというのもありますけれども、話が長くなるんですね。やっぱり説明、やっぱりこうその本人にとってはバックグラウンドを伝えたいわけです。なんでこういうところまで来てしまったのかと、なんで結婚したのか、で私は悔しいとか、子供も生まれてしまってこんなに小さいのになんでこんな離婚の申請書なんか出したんでしょうとか、そういう疑問っていうのがあって過去を振り返るわけですね。本人はやっぱりその今に置かれた状況に関して信じられないわけですから、過去を話したいわけです。でも 過去を話したところで、結局は2つ問題があって、時間で動いてますから、こちらは時間でチャージしてますからね。時間でしか働けないので、結局時間が長くなればなるほどお金がかかるわけです。でもっと言えばですね、私は今までプロボノローボノでやってきた案件ありますけれども、お金を払えないクライアントになればなるほど、やっぱりその辺のところはですね、こうやっぱり金銭的な感覚、誰でもそうだと思うんですが、その方だけじゃなくて、お金を払ってないとやっぱりその時間的感覚っていうのはなくなって、こう話がこう長くなってですね、そうなると、私自身がビジネスの弁護士をやってる関係上、やっぱりそのなんていうかバランスを取るのが難しくなるわけです。時間のなんていうか分配の仕方が難しくなってくるということです。はい。
なるほどですね。でちなみに今その今もそのビジネスの弁護士もされてるんですよね。
もちろんそうです。はい。
で、割合的にはどのぐらいなんですか、はい、その離婚の関係とビジネスの関係というの
は。はい。できる限り私の方は、多くて、どんなに多くても、20% 以上は持てないです。20% 以上のディボースのクライアントは持てないです。それは、やっぱり、事前事業と言ってしまうと言い過ぎかもしれませんけれども、あくまでもコミュニティサービスの一環としてやっていて、私のそのビジネスでの、ビジネスロイヤーとして、アワリーフィーがあります、時間料金がありますけど、その料金でやっていただいてないっていうこともあるので、その低い料金でやっていただいているクライアントを多くすればするほど、うちも私自身も私の下で働いている者がいて、その人にやっぱり払わなきゃいけないので、そのやっぱ割合を考えながらやっていかないとビジネスが持たないということです。はい。
なるほどですね。ありがとうございます。はい、で先生はこの国際離婚のみを取り扱ってるんですけど、普通のその結婚カップルの離婚というのは取り扱ってないんですかね。
事務所ではいろんな方、私のパートナーが一般の方の離婚を扱ってます。で、実際事務所自体が小さいので、彼がアンソニー・ガイツと言いますけど、彼が手伝いを必要として、私がたまたま時間がある場合には普通の離婚の手伝いもします。はい。ただ私の方に来るクライアントというのは、私はあくまでも目的はご存知かもしれませんけれども、領事館の顧問をやっているということとですね、やはりその流れで非常に、コミュニティ活動ですね、を重視している部分もあって、仮に自分がビジネスとか、雇用労働法専門でも日本のコミュニティに対しての奉仕はしなきゃいけないという、やっぱりなんていうのかな、気持ちはありますので、日本人でどうしても日本語、英語が話せなくって離婚になってどうしていいかわからない、日本を話せる弁護士がいないかなって思ってる人だけを取るようにしてるので、必然的に国際結婚を扱う弁護士ということになってしまうかと思います。
先生は後ほど来ますけどね、 IFJCE という団体を立ち上げて、できる限りこの国際離婚に関してもご尽力されているということで、そちらの方も後ほど詳しくお伺いできたらなと思っております。
はいはい。
でちなみになんとなくのイメージというか、インターネットとかで見ると、アメリカではおよそ 50% の夫婦が離婚するなんていう話を聞いたことあるんです。実際のところどうなんですかね。はい、
50% どうなんでしょうね。大きく2つ分けなきゃいけないと思います。要するに、結婚して子供いないで結婚してる人、子供がいて結婚してる人とは違うと思うんですね。
ああ、なるほどですね。
子供がいなくて結婚してる人は割合が多いと思います、離婚の確率が。ですけれども、子供がいて離婚する場合は、やはり一般的にはワシントン州の中だけで言えばですね、コミュニティプロパティステートと言われてですね、結局今まで結婚している間に貯めたお金、稼いだお金というのは全部、ほぼ 50-50 というふうに考えられてしまうので、子供がいて離婚する場合にはやっぱりかなり 勇気がいると思います。だからそこの辺がディタレンスっていうんでしょうかね、あの阻止になってる部分あると思います。その辺 の, あの法的なコンセプト の, あの考え方が自体があの阻止になってると思います。ですから 50% はないと思います、子供がいた場合には。
実際この国際結婚カップルの離婚率ってどのくらいかとかって、そういう統計とかってありますかね？
ないですね。ないんですが、統計パーセンテージでは出ませんけれども、2010年ぐらいから始めたと言いましたよね、私の方から、はい、で今2018年までの、あのさあの先週数をちょっと見てみたんです。何件くらい受けたかと。
なるほど。
数だけで言うと軽く100件は超えてます。
それはワシントン州で先生が取り
扱った。ワシントン州だけです。はい、ワシントン州だけで日本人に関わる離婚です。日本、まあ、中には国際、完全に国際結婚、要するに日本人とアメリカ人の結婚っていうパターンと、日本人同士の結婚もあるんですよ。はい、だからその2つを、コンバインすると、100件以上は軽くあります、間違いないです。
これどうですか、その僕ちょっとワシントン州に住む、まあ、日本人の人数とかちょっとあんまり把握できてないんですけど、結構割合としては先生としては、はい、大きく感じますか？100という数字は
大きいですね。大きいと思います。ただあのそれは私の感想であって、あの相対的に見るその指標がないので、それが多いと 見られるものなのかどうかっていうことはわからないです。ただし今後でもお話しますけれども、あの IFJC、私のノンプロフィットオーガナイゼーション、インターナショナルジャスティス、インターナショナルファミリーズジャスティスコーリションと言いますけれども、これを2017年に設定して、その後、あの 501c3 にクオリファイされてですね、でそのすぐ後に、やはりあのオペレーションを開始するためにファンディングが必要なので、あのそれまでは私の方 の, あのお給料というか、あのなんていうかな、貯金から出してましたけれども、あのちょっとあのなかなか続かないので、あのロビーをして、今年3月に、あの州知事のインスリーさんから、の承認であのファンディングをいただいて、でそこから、まあ、あのいろいろとあの、まあ、今まで広がってきてるんですけれども、ただちょっとなぜそれを出したかというとですね、そのロビーの活動をしている間に、あの多くの衆議院議員の人に 衆議院の人にあの会わなきゃいけないんですね。どういう、なんでファンディングが必要なのか、なんでこのノンプロフィットを説明あの設定したのか、なんで州が払わなきゃいけないのかっていう、まあ、いろんな説明とか、あの、いろいろペーパーものを出さなきゃいけないんですが、その時に、いや、2010年から今年までの間で100件は軽いと思いますっていうふうに言った時に、もう皆さん間違いなく驚いてました。件数の多さに。
それ
日本人だけですかって言われたんで、はい、そうですって言ったら、えっていう感じでした。
桜レディオ、
ちなみにこの理由って結構どんなものが挙げられますか？その離婚する理由ですね、どんなものがありますかね？
あの人によると思うので一概には言えませんけれども、大きく、まあ、2つか3つぐらいに分かれると思うんですが、一つはですね、悲しいかな、女性がやはりその白人の男性をとどっかで会うわけですね。日本で会う場合もあるし、アメリカで会う場合もある。でもなんかその、なんかこう憧れみたいなのもあるんでしょうね、その国際結婚に対する。で、しかもアメリカ人と結婚すれば、その時ビザでアメリカに来てるような人だったら、あ、結婚すればグリーンカードももらえる。そういうふうに思って結婚してですね、軽い気持ちで結婚して子供が生まれてしまうというパターンがあります。それが一つのパターンです。二つ目のパターンはですね、本当にそういうことじゃなくって、一番あの分かりやすいところからいくと、特にワシントン州の場合は言えるんですけれども、あのミリタリーですね、 がたくさんあるの で, でそういったミリタリーに勤めてるワシントン市に勤めてる人は沖縄とか、横須賀とか青森の方ですねの方にステーションが日本にあるんですけれども、そういうミリタリーの人がその地元で、将来の奥さん日本人の奥さんに会ってですね、でその時はそのミリタリーの人はその日本にいるので何もわからないので、奥さんが日本人だといろいろ学ぶものがあるわけですね。日本語学ぶし、日本食で美味しい日本食レストランに連れてってくれたりとか、いろんな友達を紹介してくれて、 そこでそのコネクションネットワークが日本でできるわけです、奥さんのおかげで。でその時はすごく仲がいいんですけれども、ステーションが変わってアメリカに変わって奥さんを連れてアメリカに来ますよね。でアメリカに来た途端奥さんに子供が生まれて、ところが海軍の方はですねよくいろんなところに行きますから、子供が生まれたと同時にというかすぐ後に旦那さんが海外に赴任になってですね、帰ってこなくなって、帰ってきたと思ったら別の彼女を作ってたとかそういうふうなことでですね、子供がいるにもかかわらず子供の面倒を旦那さんがあまり見ないで、それは仕事のせいだとは言ってもですね、奥さんは一人で子供を育てるような形になっているような方ですね。で旦那さんが彼女ができたからはいバイバイというようなパターン、それが 2つ目のパターンで、3つ目のパターンは、ちょっと若干1つ目1番目のデート似てるかもしれませんけれども、アメリカで会ったにしても日本で会ったにしてもやはり普通にレストランとか学校とかで出会ってですね、やはりなんていうのかな、旦那さんがそのやっぱり結構いろんなこうなんていうのかな、高い地位にいる割といい会社に勤めててしっかりとしたアメリカ人だったりするとですね、日本人の女性としてはこれだったら結婚しても安泰かなということ で付き合ってていながらですね、結果的に結婚して子供が生まれるわけです、こちらで。でところが、旦那さんもあまり帰ってこなかったりとか、旦那さんがアビュースですね、DB って言ってますけど、ドメスティックバイオレンスとか、なんかいろんな、その今まで見えてなかった部分が家の中で見えてきて、夫婦仲が悪くなって、子供がいるにもかかわらず、離婚する結果になったと。要するに相手を本当に知らないうちに結婚してしまったがために起こることっていうことですね、言ってみれば。
申し上げづらいですけど、はい、本当ちょっと安易な結婚で失敗したと。日本でもありますが、やっぱそれが、ね、海外に住んだりとか、ここでちょっともうよりややこしくなってしまっているといった感じですね。
そうですね、日本でも同じようなことはあると同時に、やっぱり特に相手がアメリカ人だと、なお輪をかけるようなところはあるんじゃないかなというのはありますね。はい、ね、やっぱりその憧れもあるんでしょうし、はい、別にそのお互いのことなので、何も女性が悪い男性が悪いとかそういうことではなくて、やっぱりそういったことが起こりやすいってことだっていうことですね。
今のお話にもありましたけど、やっぱり、ね、主にアメリカ人男性と日本人女性の国際な結婚がやっぱりどちらかと多いかなとは思いますけれども、じゃあそのやっぱ離婚訴訟においてその日本人女性が陥りがちなトラブルとか失敗とかってどのようなことがありますかね。
要はなんでトラブルに陥りがちなのかという要因ということで言うとですね、法律に対する知識がないってことですね、アメリカの法律に対する。アメリカっていうか、私の範囲内でのスケールで言うと、ワシントン州法に対する知識が全くないということですね、離婚に対する。で、ないことはいいんです、学べれば。ただし、それをそのリーチアウトしない、要するにそれを学ぶ、多分そのリソーシスがない、今までなかったというのも問題ではないかと思います。特にですね、日本人の女性に多いのは、結局日本の火災、家庭裁判所で起こっていることと、アメリカの家庭裁判所で起こっていること、要するに法律も違うし、コートルールって言ってますけど、裁判所ルールも違うわけです。大きな違いは、日本法ではですね、 よく日本法というか日本では離婚した場合には親権っていうのは どちらかにしか行かないんです、うん、男性に行くのか女性に行くのかどちらにしても、うん、ほとんどはまあ女性に行くんですけれどもお母さんですから。でも親権を取ったらそれでおしまいになるんですね、ほとんどは、
うん、
たまには女性の方から働いてなかったら養育費をくださいということで何百万円かなんかをその請求することもあるんでしょうけど、やっぱりそれをするためには、法廷に行かなきゃいけないわけなんですが、日本では、
うん、
そもそも日本人の女性はですね、法廷弁護士をつけて法廷に行くということ自体文化的に慣れてないんですね、感覚的に。だから、うん、結局日本で離婚する場合には子供がいたとしても、その親権だけを得てお金はもらわずにそのまま離婚すると、なんていうの、示談っていうのかな、同意をして、
うん、
同意のもとで離婚するというのが普通に捉えてられるんですけれども、その感覚をそのままアメリカに持ってきてしまうということがそもそもの、間違いの発端じゃないかなと思います。
日本人が国際離婚において不利益を被る理由は法律や訴訟に対する知識が乏しいからだと話す井上先生。来週はより具体的にお話を伺います。 US ロイヤー法律相談ではリスナーの皆さんから法律に関する質問や相談をお待ちしています。質問相談は桜ラジオのメールアドレス Q&A@sakuraradio.com、 アルファベットで QANDA@sakuraradio.com までお寄せください。また桜ラジオホームページの情報提供フォームまでお寄せください。皆様からのご質問、ご相談、お待ちしています。